日本人とは何かの2番目ですね。真正面から、炉端の話ではありますが、真正面からいきたいと思うんですけれども、日本人の信仰ですね。やっぱり我々は毎日寝て起きて歯を磨いてご飯を食べて生きているものではありますが、一方では人間というのはですね、どうしてもほとんどのことは心ですね、決意とか覚悟とか悩みとか人間関係とか憎しみとか好きだとか、そういうことによって自分の人生って決まってしまいますね。じっくりその人間というのを見ると、寝て食べてっていう人はあまりいないですね。例えばシマウマみたいなのを考えますとね、シマウマじゃなくても何でもいいんですが、ほとんどは寝て食べて、時々仲間とじゃれるぐらいなんですね。ところが人間は寝て食べてっていうのは、いわば必要に迫られて一応それをやってるっていうことがあるわけで、人間の人生の実態というのはですね、寝て食べる以外の時間に何をしてるか、それから心が乱れるとかですね、心が興奮して何か有意義なことをしようと思うとか、みんな心なんですね。すると心を支配するもの、判断とか記憶とか心とか感情とか、そういったものは全て人間において非常に強いわけですね。それの元となるのが信仰って言いますかね。自分がどういうことを持って寄ってきたるものとしてるかっていうことが、極めて大切というか、それだけと言ってもいいような、状態なわけですね。そうすると日本人以外の国、ここで言うのはいつも中国人、中東の人、イスラム教を今だったらイスラム教ですね、700年以前はイスラム教ありませんから、いろんな宗教だったわけですが、それからヨーロッパ、アメリカ、この世界のほとんどを占めるところはですね、の信仰っていうのはですね、私の言う受動的信仰、お釈迦様に教えていただく、孔子様に教えていただく、ムハンマド様に教えていただく、イエス様に教えていただくというような、その教えていただいてそれを受け取って、それを信じるかどうかっていうところにその中心があるわけですね。ですから、あなたはイエス様を信じますかと、こういう問いかけになるわけですね。信ずる者は救われると、こうなるわけですね。ところが日本の神道というものを見ますとね、神様、これはね、宗教ではないというんですけど、それは当然宗教じゃありません。現在の宗教というのはヨーロッパの概念による宗教ですから、教える人がいて、例えばイエス様は必ずいて、その人の教えを聞いてそれを信ずるかどうか、それからその方が決めた日常的な生活の規律みたいなものを守ってるかどうかということで、宗教の3要素、教祖がおられて、経典があって、戒律があるっていうのが、宗教であるというものの、一応定義になっておりますね。例えばキリスト教ですと、イエス様がおられて、それで聖書があって、新約聖書ですけどね、新約聖書があって、そして日曜ごとに教会に行って礼拝をするとかね、それから洗礼を受けるとかいう、こういうものがありますね。ですから、そういうものが一体となって、例えばクリスマスの日をお祝いする、イエス様がお生まれになった誕生日をお祝いする、そういうような一連の行為というのは、これ宗教というものなんですね。ところが日本人は能動的信仰、つまり自らが自然と祖先というものをじっくり見るわけですね。日本人の自然に対する観察力の鋭さっていうのはですね、私は俗にして40とか45ぐらいまであんまりそういうの知らなかったんですね。ヨーロッパかぶれだったんですけど、それから少しずつ少しずつ日本人というものを勉強していくと、ヨーロッパ人と大きく違う。ヨーロッパ人というのは受動的なんですね。皆さん、多くの人が日本、ヨーロッパ人は能動的であり、日本人は受動的であるとか、逆なんですね。これはどうしてかというとですね、ヨーロッパ人は一番最初が受動的なんです。イエス様の教えを受ける。それから書物を読む。それから初めて、それの反作用として 能動的な行動というのが出るわけですね。したがってヨーロッパの人の能動的行動というのはですね、反射で出てくるようなものなんですよ。イエス様がこう言われてるからこういう行動をする、だから能動的になるんですね。まあ別に自分の心の中で発生したものじゃなくて、イエス様に教えていただいたものが出てくるわけですから、まあ、かなり自信たっぷりに堂々たる態度なんですね。それから科学もそうですね、それから哲学もそうです、文学も音楽もみんなそうですね。教えを受けてその反射として絵を描いたり音楽をしたり哲学をしたり科学を作ったりする。だからそれは基盤がありますからね、教えていただいてそれを反射するわけですから自信たっぷりだと、こうなるわけですね。ところが日本の場合は教わらないんですよ。人間というものはどういうものか、人生はどう送るべきか、人を殺していいのか悪いのか、全ては自分が自然と祖先を見ることによって自分の心の中に生まれてくるんですね。それがだから能動的信仰になるわけです。まあ簡単に言えばお天道様の下で、嘘をつかない、ご先祖様の前では、これもまあ嘘をつかないというか恥ずかしいことをしない、そういうようなことですので、どうしても自分に自信が少しないんですよね。つまり人から教えてもらえば、それはそれを信じれば自分の力となって能動的になるんですけれども、まあ、日本人のように根本が能動的だとかえって日常の行動は受動的になるわけです。したがってこういうふうになりますね。日本人は普段はおとなしい、優しい、だけどいざとなるとものすごい力を発揮する。これはなぜかというとですね、普段は穏やかな日はですね、自分が自分自身で作り上げた信仰というものに基づいてます、知識というものに基づいてますので、ちょっと自信がないので優しかったり微笑んだり、そうだねそうだねとうなずくという、まあ、日本人の不思議な笑顔ということになるわけですね。ところがいざ追い詰められたら、今度は自分が考えた信仰に基づいて行動しますから、これはまあ結構強いわけですね。ですからまあよく中国とか朝鮮の人が日本をなぜ恐れているか、それは日本人は普段おとなしいけどいざとなったらすごいから、うっかりあんまりやるとやけどするよっていうのはそれを言ってるわけですね。ですから日本人の二面性っていうのはですね、能動的であり受動的である、これは日本人ばかりなくて西洋人も中国人もそうなんですけど、それは逆転してるんですよね。ヨーロッパ人中国人は一番スタートが受動的であって行動日々が能動的なんです。とか日本人は一番根本が能動的なので毎日は受動的であるっていうふうにこう逆転現象が生まれるわけですね。それでは日本人はなぜ世界でただ日本人だけが、能動的な信仰に至るのかということですね。これは最近のですね遺伝子の学問がすごく進んでおりまして、日本人の遺伝子が極めて特殊であるということはよく指摘されております。これは、日本を故意にですね偉い人だ、日本人は偉い人だとか愛国心を振り立てるということでも利用されておりますが、実際にもそうなんですね。日本人の遺伝子、これは、男の Y 遺伝子が基準で測定せざるを得ないんですけども、もう日本人だけにしかない遺伝子というのが非常に多いんですね。もちろん大陸から縄文から弥生に行く移る時に大陸から人が移ってきた、これは嘘ですからね、まあ、もう今ははっきりと嘘だっていうことが遺伝子的に分かっております。まあ、どちらかというと南の方から来たんではないか、だけどどこから来たか分かんないぐらい他の民族と遺伝子が違うんですね。まあ、極端に言えばアフリカから人類が、狭いエジプトのところの道を渡ってユーラシア大陸に来た時に3回にわたって来てるんですね。この3回にわたって来てる方の遺伝子っていうのは全部違うんですけども、日本その大陸に今住んでる現代人でそのアフリカから出てきた3つの遺伝子を持ってる人は日本人だけなんですよ。ちょっと考えられないんで今一生懸命研究されてますね。だって中国もインドもどこも通らないで日本に来れないんじゃないかと、 じゃあどうして中国とかインドとかそういうところに日本人の持ってる遺伝子が残ってないのかというふうな大きな問題があるわけですね。言語もそうですね。日本人のような主語、目的語、述語と並んでるものはですね、まあ世界でほとんどないんです、言語が。まあ、中央アジアの北方に一部あるんですね、トルコ系のところにですね。しかし、あまり単語一緒のやつもあるんですけども、文体はそこと一緒なんですね。それからもう一つの日本人の言語の特徴は、例えば信仰だったら信仰の前に無神教とこうとかですね、常という上にヒットついて非常時とかですね、こういった否定語が上につくっていう言語も、これはカンボジアあたりにはあるんですが、ちょっと南の方なんですね。ですから中央アジアの北の方と東南アジアの南の方にある言語がくっついて日本語になってる。もう奇妙キテレスなんですよ。だからそういう中で実は日本人というのができてきた。その日本人というのを今でも日本人は非常に強くこう影響されておりましてね。それが日本人が他国のことを錯覚したりですね、間違った行動に出たり、他国から見たら暴発したり、あるいはものすごく道徳的だったりっていうふうな日本の特徴がある。それがですね、このグローバリゼーションの中で混乱して、そして我々の不幸を呼んでいると、まあ、そういうふうに考えられます。